まず一番最初に皆さんにちょっとご紹介したもの2つ先にお知らせしておきたいんですけれども、これFacebook でも紹介してるんで、ね、もうご覧になってる方もいるかもしれないんですけれども、バイブルプロジェクトっていうのがあります。でバイブルプロジェクトっていうのはこの66冊 その全部の書物だね。それに対して漱石はこんな本だよとか、でレビキっていうのはこうだよっていうのを漫画でこう、ま、簡単に1ページでまとめてくれて、それをこう漫画がこうガーって出ながらずっとその概要を説明してくれるんですね。でこれがものすごくよくできています。本当によくできている。それでそのプロジェクトマネージャーやってる人が宇垣翔くんって言って、私あれだよね、ワンホープの紙芝居とかね、そういうのを作ってアジア各国で配ってる人なんですけれども、本当にもう聖書にどっぷり高校に 2,3 年使ってですね、ひたすら確認しながら仕上げているもので本当によくできています。それなのでこれ皆さんにもぜひおすすめしたいと思います。それでこの前もまあシェアしたんですけど、また Facebook の方に貼っておきますので、ぜひそちらの方を覗いてみてください。でそれだけじゃなくて、今度ねそれが本になるんだって。でその1ページ見開きで、これが創世記、これ見開きでレビキみたいなやつができるそうです。すごいよね、うん、でそのためのクラウドファンディングをしてるんですね。でこれがいっぱいになったら、例えばミッションスクールに送りましょうとか、これくらいになったらこんな何カバーで作れますっていうのをクラウドファンディングをしてるので、ぜひ教会の方でも献金したいと思うんですけども、よろしいでしょうか。ありがとうございます。ぜひねその働き紹介していきたいし、私たちもぜひ本もね手に入れたいなと思っています。であと一つなんですけども、これもFacebook の方ではご紹介したんですけども、チョーズンっていう福音書を映画化したものがあります。でこれがエピソード 1,2,3,4,5,6,7 までやりたいんだそうなんですね。で7で第1エピソードで大体6個とか7個とかストーリーあるから、全部合わせるとまあ50個近いぐらい の, 超大変なんですよ。超大変って大変なんじゃなくて、まあ大変だと思うけど、大きなねすごい大変なんですよ。でそれがすごくいいです。ちょっと我が家でも見始めたんですけど、でどういうふうにやるかというと、まずアプリ行ってチョーズンって調べてもらうと、アプリ出てきますから、 こんなまあ、漢字のやつなんですけど、そしてそこをピッて開けると、こういうふうにしてエピソードが出てきます。でなんとですね、素晴らしいことにこれが日本語の字幕ついてます。でこれで普通にピッて言って見るってね、あってこうやって今から見るっていうふうにやると、普通に日本語で字幕出てきます。言葉は英語だったり、まあ、他の言葉だったりするんですけれども、だから素晴らしいよね。それなのでぜひこれ見てみてください。でこれは聖書になるべく忠実にというよりは、その中からそのディレクターたちが読み取ってですね、そのラインとラインの間をそれで膨らまして作ってるんですけど、それが本当にまた素晴らしい。それでいろいろ考えさせられます。ニコデモのとかね、マグダのマリアも、マグダのマリアも7つの霊悪霊からは7つの悪霊が追い出された女としか書いてないんだけども、じゃあ悪霊が7つもいる生活っていうのはどうだったんだろうかっていうのをね、こう膨らませながら書いてるんですね。素晴らしいですよ。だからこれもぜひぜひ皆さんダウンロードしてみてください。でこれ教会としてもここもですね、ぜひ献金したいと思っています。でなぜかというと、これは大きなスポンサーがいるわけじゃないのね。そうじゃなくて、みんなが献金をして、これだけ溜まった、じゃあ次のエピソード作れるね、で次のエピソード行くんですよ、ね、それなのでこの献金の集まり方次第で次のものができていくという、こういう仕組みになっているので、こちらの方もぜひ捧げたいと思うんですけども、よろしいでしょうか。はい、ぜひ、はい、で皆さんぜひダウンロードしてくださいね、はい、ということでお知らせは以上でした。で今日は皆さんに7つの山ね、7つの山について話したいんですけども、その中でも今日は特に土台の部分、ね、7つの山の概念っていうのはそもそもどういうふうに接触的なのかっていうところから土台を据えるということを今日したいと思っています。でその以外にもやっぱり今タイムリーなことがいろいろ起きているので、ちょっとこっち喋ったら喋ったりになると思いますけれども、とにかく今ね神様が語っていることも含め見ていきたいと思います。まず一番最初に黙示録5章を開けてください。黙示録5章の1節から12節までをちょっと見ていきたいと思います。黙示録5章 1節から12節です、はい、でここはどういうあのシナリオかと言いますと、ちょっと待ってね、はい、あ、間違えした、ここじゃない、よろしいですか、開けましたか、はい、じゃあ読みます。じゃあ一緒にちょっと読みましょうか。3、はい、また私は御座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見た。それは内側にも外側にも文字が書き記され、7つの封印で閉じられていた。はい、ストップ。ここで巻物があったとね、巻物、そしてそこに7つの封印があったとあります。だから開けられない状態だったんでね、1個で飛べられてるだけじゃなくて7つも、まあ、こういうね封印が押されていた。はい、で続けて読みましょう。また私は一人の強い御使いが大声で振り広めて、巻物を開いて封印を解くのにふさわしいものは誰かと言ってるのを見た、ね、つまりこれが封印が開けられない、そこに内側にも外側にもいっぱい字が書いてあるけど、なんだかわからない、誰か開けられないのかっていうふうに言っていた。そうすると3節見ましょう。そうするとしかし天にも地にも地の下にも誰一人その巻物を開くものはなく、見ることのできるものもいなかった、いなかったわけ。4節、巻物を開くのにも見るのにもふさわしいものが誰も見つからなかったので、私は激しく泣いていた、ね、だからこれがどうしても開かれなきゃいけないわけ。この7つの封印がどうしても夏の封印を開かなきゃいけないのに、これ開けない人が誰もいないということで激しく泣いた、もう絶望的になって泣いていたっていうふうに書いてあります、ね、それでみんな誰かいないのか誰かいないのかって天でざわめきが起きていたって、こういう状況です、ね、すると5節見ましょう。すると長老の一人が私に言った、泣いてはいけない、見なさい、ユダ族から出た獅子ダビデの根が勝利を得たので、その巻物を開いて7つの封印を解くことができます、ね、もう泣かなくて大丈夫だよ、なぜならばってことでね、ユダ族から出た獅子ダビデの根、誰でしょう、ダビデの子孫、イエス様ですよね。イエス様が勝利を得たので、この巻物を開いてその7つの封印を解くことができます。Yes. つまりここ面白いんですけれども、初め泣いてたっていうでしょ、だからこれちょっと時系列で考えると、ちょうどイエス様がまだ十字架にかかって死んでいない時から、今イエス様が十字架にかかって死なれたからってことよね。だから今7つの封印をイエス様が解くことができますって、それが起きるわけです、ね、それが5節です。そして6節見ましょう。さあ、さらに私は御座、そこには4つの生き物がいると長老たちとの間にほふられたと見える子羊が立っているのが見えた。これに7つの角と7つの目があった。その目は全世界に使わされた神の7つの御霊である、こういうふうに書いてありますね。だからここでまずイエス様が十字架にかかってくださいね、ユダザ、イエス様が勝利を得たのでね、ハレルヤ、巻物を解くことができますよとね。そうするとそこでじゃあそれが何かというと、ほふられたと見える子羊って書いてあるんですね。ね、ほふられた子羊、ね、でこのほふられた子羊にはね、なんかほふられた子羊っていうとちょっとぐたっとした小さい可愛いなんか痛いなんていうの、痛々しい子羊かなと思うと、ここに7つの目があった、ね、そして7つの角があったって書いてます。でこの7つの角、角っていうのは何かっていうと、この、他の預言書を見てもそうですし、この、黙示録を見てもそうなんですけど、力とか権力というものを表しています。力、ね、そしてここには7つの権力があったとあります。7つの角があった、7つのことに対する権力を持っていたということです。でこれを同じ時系列で考えます。そうするとマタイの28章になるわけね。28章18節から20節に何て書いてありますか。私には天においても地においても一切の権威、パワー、オソリティ、ね、力と権威が与えられています。それゆえあなた方は行って国々を弟子としなさいって書いてますね。だからそのようにしてここでイエス様はこの7つの山に対しての権威を持っているということが分かります。そして次に7つの目って書いてます。7つの目、 これも7つの山、7つの分野に対する目が与えられているんですね。そして、聖書でこう書いてありますよね。主の目は全地をあまねく見渡し、ね、ご自分と心が一緒になっているものに御力を表してくださるって書いてます。ですからそのようにしてその7つの目が、ね、見ている、ね、そしてまた7つの霊っていうふうに書いてます。7つの御霊って書いてますね。これはイエスが与えられた権威を行使する助けで、これが全世界に使わされていっているってことがここまでで分かるわけなんです。そうでしょ、6ですね、はい、そして7節見ましょう。だからそれが7つの角、7つの目、それから7つの霊です。で続けて7節を見ていきましょう。3、はい、子羊は近づいて御座に座る方の右の手から巻物を受け取った、ね、そこでその7つの封印がされている巻物を受け取るわけなんです、ね、で彼が、ね、このほふられた子羊が巻物を受け取った時、4つの生き物と24人の長老はおのおの盾ごとと甲のいっぱい入った金の鉢を持ってきて子羊の前にひれ伏した。この子は生徒たちの祈りである、ね、だから生徒たちの祈り、ね、クリスチャンたちの祈りを持って、そして子羊の前に礼拝したと8節に書かれています。そうするとその後に9節どうなりますか。これを読みましょう。 3、はい、彼らは新しい歌を歌っていった。あなたは巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられてその地によりあらゆる部族、国民、民族、国民の中から神のために人々をあがない、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。ね、すごいでしょ。だからね、神様感謝しますと。あなたはね、ほふられた、ね、あなたはほふられたことによってね、私たちあらゆる国語、あらゆる民族、あらゆる部族をあなたはあがなってくださいましたって言ったわけ ね。そして面白いよね。そうすることによって何、この人々を王国とするって書いてあるわけ。そしてまた祭司とされました。彼らは地上を治めるのですって書いてある。すごいでしょ。だからこれが先ほどの、今度また戻るよ、マタイの28章、18節から20節、ね、私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行って国々を弟子としなさい。これがパラレルになるわけ。ねね、だからそのようにして私たちは、ね、神様によってあがなわれました。そしてこのあがなわれた人々を神が王国としてくださり、祭司としてくださるんですよってわけ。ね、それによって私たちは、地上を治めるって書いてます。アメン。そうです ね。だからこのことが起きたわけなんです、ね、十字架によって、ね、そしてその、この後見ていきたいと思います。そうすると、11節ですね。11節を読みましょう。3、はい、また私は見た。私は御座と生き物と長老たちとの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍だった、ね、万の幾万倍、千の幾千倍って思うかもしれないけど、それはなんか何兆とか何計とかね、そういう言葉がきっとなかったからだと思うんですけど、とにかくめちゃくちゃいっぱいいたってことですね。めちゃくちゃいっぱいいましたよとね、周りに御使いたちがいて、そして彼らはその何兆だか何人だか分かんない御使いたちが全部でみんなで大声で言ったって言いました。だからもうブワンっていう感じのすごい大きい声だったと思うんですけど、そういうので私たちも大きい声で宣言しましょう。ほふられた子羊はってところで宣言しましょう。いいですか。12節ですね。3、はい、ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛否を受けるにふさわしい方です。アレルヤアレルヤ。そのようにてほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です、ね、じゃあここの7つを見たいんです、ね、で実はここからこの7つの山っていう概念は最初来てるんです。それはここを読んだ時にジョニー・アンノ先生が天に引き上げられたんだって、 でそこで啓示を受けて、あのそこが入り口で始まってるんですね。でこの7つっていうのは本当いろんなところで出てくるので、それはただ一つのなんていうのかな、何かアイデアがあって仮説があってその方にはめたっていうんじゃないんですね。でここでちょっと見たいと思うんですけども、まず一番最初、力とって書いてますよね。この力は何かっていうと、パワー、政府のことです。政府の山。そして富、富は何だと思いますか？ビジネスだよね。ビジネス、経済の山。そして3番目は知恵と、知恵は何でしょうね？教育ですね。教育の山。そして次が、勢いって書いてますね。勢い、これ strength っていう、あの力とか勢いっていう意味なんですけど、これは何でしょうかというと、家族の山です。誉れ、誉れとっていうのは、これはオーナーです。宗教の山になります。そして栄光、これがセレブレーション、つまり芸術とエンターテインメント。そして賛美を受けるにふさわしい、この賛美っていうのが、あの英語だとブレッシングになるんですよね。祝福っていうふうになるんでね。でこれがメディアにあたります。さあこんな早く書いて書けないわよと思ったでしょ皆さん。今から配ります。お
はい、みんな急いで書いてる、
みんな急いで書いてる早く言ってよって感じですよ早く言ってよって感じですよね、はい、でこれ、後で社名を貼ってですね、皆さんあの YouTube じゃない、Facebook で見てる方にもお送りしますね。でこれを少し説明したいと思います。よろしいですか？
ありがとう、あ
ちゃん、いいですか。でまず一番最初、ちょっとあと1個あるかな、余計に。あと1個待っていい？あ、マイカちょっと待っていい？Can I have it? はい、just for now, so that I can explain. はい。だからまず一番最初、ちょっと順番がごちゃごちゃかもしれないんですけれども、これで見たいんですが、あ、で、あと一つちょっと先に説明しちゃうと、今皆さんが見てるやつは、7つの山と7色の神って書いてあるの。7つの山と7色の神。ね。で、この7色は何かっていうと、これね、あの、同じ、目白くを見ると、目白くの王座の周りには虹があるって書いてあるんですね。で、これすごく面白いでしょ？で、なんで虹かっていうと、神は光じゃん。ね。で神、光のスペクトラムっていうのはこう分かれるときに虹っていうのができるわけですよね。この水のところに光が当てられることによって、その真っ白 無色に見えた光、ただパーンって明るいっていうふうに見えた光が、それぞれのプリズムを放って色が分かれるわけですよね。だからでこれがまた不思議なことに7色あるわけね。だからこの7色っていうことに関しても、あのレインボーガーツっていう本をあのジョニー・レンロー先生が書いてて、すごくいい本です。これもぜひ訳したいなと思ってるんですけれども、でそこであのその7色の神っていうのがどういうものかっていうのを説明したよね。でこの7つの山っていうのも、そのレインボーガーツっていう7色の虹色の神っていうのもアイデアとしては同じで、神様にはいろいろな愛の側面があるわけですね。だから神様は時によってはね、お父さんとして現れるよね。そしてお父さんとしての愛情を示してくださったり、贖い主だったり、王であったり、教師であったり、備え主であったり、創造主であったりするわけですね。でそれの、神ね、神がどういう形で表されているのかっていうのが、その7つの山それぞれによって違ってくるわけなんです。だから例えばここで書いてあるのは、ね、これちょっと順番に見ていきたいと思いますけど、まず一番最初の山、家族の山、これは勢いとって書いてあった、勢い、力、力強さっていうのがあります、ね、これがイスクースってあのギリシア語では言うんですけれども、でこれが、家族ではお父さん、パパ、パパって書きますけど、結局親だよね。母性も父性も含めたその、あの親、パパって、パパとして神様は現れてくださいますね。そしてそれに付随するカラーがあるわけ。そうするとここで必ず、この家族の山を通して表したい神の姿っていうのがあるわけ。でそれは何かっていうと、それは神様はいつでもあなたのことを完全に受け入れていて、完全に愛していて、ね、あなたのそのまま受け入れてるよっていうことを知らせたいわけ、家族の山を通して。そうするとそこで育てられた神の子供たちは何が何でも愛されているって自信を持つわけですよ、ね、でその自信、揺るがない自信から外へ出ていくようになります、ね、そうすると山には必ずそれと同時に敵がいます。 でこれもすごい面白い教えがあってですね、あの約束の地に入った時にアモリ人、ギルガッシュ人、ヒッタイト人とかってあったでしょ、あれも7つなの、7部族なの。でこれが ここにぴったり当てはまるんですよ。でなぜかということに関してもまた別の本があるんです。でだからすごい面白いです本当に。でそうするとサタンは必ずそれに対して嘘をつくことによって自分がその山の頂に立とうとします。なぜならば悪魔は言いましたよね、ルシファイは言いました、イザヤ書の14章で、私は山々の上に座ろうって言ったんですね。だからね、神様はそれぞれの山において神の祝福をもたらしたいと思ってるんですけど、でも悪魔もその山を牛耳ろうとしています。そうだよね。だから家族を壊そうとするわけですよね。でどうやって家族を壊すかっていうと、それは孤児の霊を入れることによってです、ね、神様宛てにしても、ね、私はいつか捨てられてしまう、拒絶されてしまう、そういう恐れをサタンは入れてきます。じゃあ宗教に関してはどうでしょうか。そうすると宗教っていうのはいわゆるこのあのフルタイムミニストリーというか教会とかね、そういうものが宗教の山に入ります。で宗教の山で私たちは神を贖い主、つまりまあ救い主として見ます、ね、そして、その中で、どのようなサタンが嘘をついてくるかというと、神様を知るためには一生懸命神のために何かをしなきゃいけない、良い行いをしなければいけないっていうふうに言ってくるわけ。そうすることによって神様はこの宗教の山にすり替えてくるわけね。そしてすごく重く苦しく辛いあのクリスチャン生活を敷いてこようとするわけ、ね、それはその悪の力が山の上に座ってしまっている状態なわけなんです。だけども神様を知るために贖い主が必要なんですね。私たちは神様に救われることによって初めて神を知ることができるようになっていきます。アメン、ね、で次に3番目、政府の山は力。ごめん、私印刷する前にちゃんと見ればよかったのに変な風に区切れになっててすいません。これが、まあ、ギリシャ語だとドゥナメスって言われるもんです、ね、力、これは政府の山です。政府の山ですか、ね、政府の山ですから、神様は王として現れます、ね、王、ね、で、そしてここで、サタンの嘘っていうのは神は私たちのことなど気にかけていない、だけども神様はこの政府のことにおいてもクリスチャンと関係ないと思わせるんですよね。政府のことはクリスチャンと関係ない、ね、だけどもそうじゃないよっていうね。そうだって、そうでしょ、政策だってですね、生活から何から政府のところで政策が決まっていくわけですよね。だから私たちがここに入っていかなければいけない、神は気にかけてないどころか非常に気にかけている、これが真理なんです。そして4番目はメディアの山です。メディアの山、これが賛美を受けるにふさわしい方ですって私の聖句で書いてあったんだけど、祝福、ブレッシングって書いてあるね。でこの祝福っていうのがここに、あの書いてますけど、あのユーロジアっていう言葉なんですよ、もともとはギリシャ語で。ユーロジアっていうのは日本語で言うと祝辞みたいな感じなわけだから、メディアっていうのはなんかねボロクソ言ったり叩いたりっていうのがうちらのメディアのイメージだと思うんですけれども、そうじゃなくて褒めるね、崇める、讃える、これがもともとはメディアなんですね。すごいでしょ。でだからここで私たちがいろんなメディアとか事件ばっかり聞いてると人生何が起きるか分かんねえなって思うわけ、ね、だからもう一生懸命守っててもどうなるか分かんないなって思っちゃうわけ、ね、だけれども神様がメディアを通して伝えたいのは、神は私たちに良い計画を持ってるよってこと、そのことを私たちに伝えたい、そしてそのようなことを伝えるメディアに活躍してほしいと神様は思ってるんです。そして次見てみましょう。今度は教育ですね。教育は、知恵とって書いてますよね。知恵とっていう部分が教育になります。だからこれもそうだよね、教育っていうのは知恵を教えるところなんですね、本来ね。だからなんか一生懸命で詰め込んで歴史はいい国作ろう、鎌倉幕府ってもう今言わないみたいだけど、まあそういう風にしてただ一生懸命なんか覚え込んでテスト合格したら終わったもう全部忘れて次行こうとか、そういうものでは本来はないはずなんですねそして神様はそのような人が知識を詰め込むんじゃなくて知恵を持つ教育を神様は願っています。それによって私たちがその聖書的なこう実際にやった時にうまくいく原則ってあるでしょ、これを身につけてほしい、教育を通して身につけてほしいと願っています。でこの教育の中でも特に大切なこと、これ皆さん見ておおなるほどって思ったんじゃないかなと思うんですけど、それは真の知識、 これ私たちは自立だと考えるんです。自立だけども神様が言う知識っていうのは神により頼むことなんですね。なんでかっていうと、その、悪魔のささやきっていうのは私たちが善悪を知る知識の木によらせることだったんですね。それはつまり神様を信頼しないで自分で何が良くて何が悪いかを見極めようとしたんです。これがもうそもそも罪だったわけ、ね、だから本当の知識、本当の知恵っていうのは命の木に行くことによって得られるものなんです、ね、だから私たちは神により頼まずにして本当に知恵あるものになることはできないんです ね。これが教育というものです。そして次、次は経済の山、ね、これは富とって書いてあったよね。富と、ね、でこの富の中で神様は備え主、そしてまた供給者として、姿を見姿を表してくださいます、ね、でその時に私たちが頑張ってね、自分が食いたいんだったら働かなきゃダメなんだとかってね、そうやって働くからとかね、働くからお金もらえるんだと思うかもしれないけども、だけどもその仕事をくださるのも神であり、全ては全ての源は神なのだってこと、このことを理解する必要があります。だから今の世界見てるとね、本当その極みだと思うんですよ、ね、だから免疫システムも神がすでにこの地上に置いたそのとか私たちの体に置いてくださった免疫システムからその自然にあるものそのものを一切無視してですね、それで私たちの知識によっていろんなことを操作することで解決があるんだと思うこと、これはまさにこの偽りのこの考え方だよね。知恵とか、ね、経済とかそういうものがその山の上に乗っちゃってるっていう状態であるってことがよくわかるんです、ね、そして最後です。アート&エンターテインメント、栄光ってあったよね。栄光、それは創造主がとして神様は芸術とエンターテインメントの山で働かれます、ね、そしてここで書いてあるよね。サタンの嘘は何かというと、神は私たちに楽しんでほしくないと思ってる。なんか知んないけどね、なんかまあ日本の文化にももともとあるからなおさらたちが悪いんですけど、もう私の時はこんだけ苦労したんだからあなたに楽しい思いさせませんみたいな、ね、そういうとこがすごいあって、それがやっぱりね教会の文化にも入ってきてしまうんですね。そうするとなんか楽しんだりゆっくりしてるとちょっとちょっとみたいな感じで、どうしても楽しんでる、ただ楽しむってことに対してそんな楽しんでいいのかとか、こんな楽しんでちゃ悪く申し訳ないとかね、なんかそういう思いをもたらしてきます。だけれども私たちが楽しむことによってクリエイティビティっていうのはやってくるわけね。で神様は本当にね、今も言ったけどね、まあ、ジョニー先生が言ってたんですけど、クリエイティビティあふれる方です、ね、だから魚だってそんないっぱい作んなくてもよくないってぐらいいろんな種類のさまざまな魚がいる、ね、犬だってチワワからゴールデンまでいるというね、もう本当に次から次へとこんな風に作ろうこんな風に作ろうって言って、もうなんか作っちゃった、こんな作っちゃったみたいな、なんかそれくらいの勢いで想像しちゃったんだなってことが分かりますね。だからそういう創造性っていうのは私たちの人にもあるわけ、ね、だからその創造性を自由に働かせて掴んでいくっていうね、これもとっても大切なことです。アメン、ね、だからこれが7つの山という考え方だから、このチャートすごい分かりやすいでしょ、ね、だからこういうのをまず枠組みとして押さえておいてください、ね、そしてこの山っていう言葉は他にもいろいろ出てきます。そうするとこの先ほども言いましたけども、サタンもこの、ね、7つの山を牛耳りたい、このトップにつきたいと思っています。でそのことが黙示録の17章に書かれていますので、それちょっと見ましょう。黙示録の17章で、この17章18章っていうのは大バビロンっていうね、この大バビロンがの話が書かれている場所なんですね、はい、それでは、ヨハネの黙示録17章を見ます、うん、じゃあまず、一節見ます。また7つの鉢を持つ7つの御使いの一人が来て私に話してこう言った。ここに来なさい。大水の上に座っている大淫婦への裁きを見せましょう、ね、大淫婦が出てくるわけ。大淫婦ってどんななのと、ね、そうすると二節を見ると、地の王たちは、ね、この女と不貧行を行い、地に住む人々もこの女の不貧行の葡萄酒に酔ったのです、ね、黙示録67章1節と2節です、ね、そして そうするとこの女は7つの頭と10本の角を持っていたっていうことが分かります。そして9節を見てください。9節、ここに知恵の心があります。7つの 頭とはこの女が座っている7つの山で7人の王たちのことですって書いてます。この王ちょっと見てないけど、もしかしたらモレクって言葉使われてるかもしれないね。だからこのようにして、ね、大陰婦がいる。そして大陰婦に関わってそこで甘い汁を吸おうとしていて、その大陰婦のブドウ酒に酔い記されている地上の王たち、つまりこの世間の、リーダーたち、権力者たちがいるということが分かります。これはこの前18章でも説明した通りです、ね、そして彼らはここに7つの山にまたこの大陰婦がいるということが分かります。だからね、そう、それでだけれども私たちは残念なことにこの7つの山っていう教えっていうのが長いこと教会に入ってきていなかったんですね。でそれも悪魔の偽りだったわけですけども、いや、とにかく何だろう、ビジネス山を置いて聖職者フルタイムミニストになりますっていうと、おーとかって、それが素晴らしいことだと思ってたんです。もちろんそれが神様からの導きだったら素晴らしいんですけれども、だけれども私たちがただ教会に仕事を辞めて教会に 100% 使えることが、これが一番高い飯なんだと教えてしまったがゆえに、本当に神様に使いたい人々が本来の飯の山から降りてしまったということも残念ながら今まで起きてきたことだと思います、ね、だから私たちがこの七つの山にいかに入っていって影響を与えるか、ね、それぞれがどの山に召されているのかということを私たち知らないといけないですね。でこの山というのは確実必ずしも一つだとは限らないと思います。これが複数ということも実はよくあるんじゃないかなと私は思っています、ね、だから例えばこの、なんだ、政治の山に召されているとしますよね。そしたら政治の山に召されていたらそこで、ね、声を上げていくとか、ね、政策に影響を与えていくということができますよね。そしてまた教育の場に召されているのであれば、ね、その今は本当に左傾化っていうか共産主義を教える教育っていうのがものすごく大学含めはびこっていますけれども、その中で声を上げていくとか、ね、また別のことを教えていくっていうこともできます。そしてまたエンターテインメントっていうのも、ね、もうただなんだろう、かっこいいヒップホップをやってればいいとかで、ただ肌をもっと露出すればいいっていうんじゃなくて、本当に聖書的なものを出していく、ね、そしてまた良い価値観をプロモートする、そういったエンターテインメントを出していくこともできます、ね、だけども私たちはそれを見て、ああエンターテインメントなんて汚れているクリスチャンに関係ないわとかね、政治はね、もう政治家たちは汚いからとかね、そうやって言いながら私たちは敬遠してしまってそこから離れてしまったんですね。そうするともう離れてくれたらそんな助かることはないよね、サタンにとっては。もう自ら降りてくれてるから、もうとっても助かったわけなんですね。そうすると私たちはもう周りとなんか共感さえできなくなってくるから、ますます宗教の山というか教会の内側に閉じこもるようになってしまう、ね、そうするとますます別世界に生きるようになって、もう共鳴もできなくなっちゃう、もう世の人となんか共感さえできなくなってしまうということにどんどん陥ってしまったと思います。そしてまたこれに輪をかけてですね、日本にある問題はというか、もう今となっては全世界の問題になりましたけれども、マイノリティじゃん、うちら少数民族でしょ、クリスチャンって、ね、もう何パーセントよっていう話で、そうするとただでさえ右狙いでね、みんな一緒に生きてたいのに、ね、違う生き方をしなきゃいけない、これがまたしんどいわけですよね。特に日本人としてね、同じであることで安心するってこと、もうすり込んで教育されてますから、だからそれもあってますます山に出ていって影響を及ぼしそうということをしなくなってしまうんですね。で私いつもいやモザンビークの話しますけれども、モザンビークは本当にいい例ですね、まあ、日本もいい例なんですけれども、ね、だからもう世は汚いって教え込むんですよね、教会がね。それでもでも本当に大変すぎて、私もこれじゃ悩むようになってくらい、まあ、腐敗してるんですけど政府から何か、でだから行かない、もう入っていかない、もう切り離しちゃって、ここでとにかく私の信仰を守りましょうっていう教えがあまりにも多くてですね、だからクリスチャンにあんなにいるのに社会が腐敗してるっていうことが起きています、ね、そしてそのような状態だから、本当に悪魔はそのことをちゃんとよく理解していて、ね、山々の頂に立つ、山々の上をてっぺん狙ってる、これが悪魔なんです。 しかしイエス様、そう、まあそういうことですね。それで、そう。だけども、じゃあちょっとあと2つ聖句見たいと思います。イザヤ書の2章2節見ましょう。はい、じゃあイザヤ書の 2章2節。はい、いいですか。じゃあ見ましょう。3、はい。終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れてくる、ね、だから最後に、ね、私たちは本当にその終末の御国の時代に生きてますけれども、その時に何が起きるかっていうと、ね、主の家の山っていうのがこの山々の上に立つ、ね、そしてそこから主の御教えが流れるようになると書いてあります。アメン、ね、そしてそれを神様は私たちを通して行おうとしているんです。もう一回、新約聖書の黙示録に戻りましょう。黙示録の11章見ましょう。黙示録の11章15節。黙示録の11章15節見ましょう。ですか。この括弧のところを一緒に読みたいと思います。3、はい。この世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなった。主は永遠に支配される、ね、これが最後に私たちが見ていくところです、ね、これね、ちょっと日本語より英語の方がなんかすごい分かりやすいなと思うんだけど、っていうのはこういうふうに書いてあるんだよね。この世の国は私たちの御国と同じになったって書いてあるの。英語だとね、分かりやすいでしょ、ね、だからこの世の国が御国を反映するようになったって書いてあるの。そしてそれを私たちは主は永遠に支配されるって書いてあります、ね、だから神様が願っていることは私たちをそれぞれの山に使わして、そしてそれぞれの山においてその神がどのような方であるか、ね、これを表して反映していくっていうことなんですね。そしてそのようにしてそれぞれの山が御国のようになっていくこと、これが神様が願っていることなんです、ね、でこれが実際今どうなっているかというと、でも私このことは本当に今起きているなってつくづく思います、ね、でと日本でも起きていくし、まあ、少なくともアメリカを見ているとこのことが本当に起きているなと思います。だからまさにイザヤ書60章の一節なんですね。60章1節から3節。暗闇はArise and shine です。Arise and shine, Arise and shine です。今日はArise and shineの T シャツいっぱいあるけど、ね、だから暗闇はますます暗くなってるわけ。その時に輝きはますます輝きを増している。まさに今そのことが起きていますね。だからそのクリスチャンメディアも先ほど言ったチョーズンみたいなものとか、それからソーボファミリーっていうのがあるんですけど、ガッツのデッツってさあったじゃんとか、奇跡は起こるとか、いろいろ日本でもね、あそこのなんだっけ、そうそう、チネラビートでいろいろ放映してる、あの辺はその祖母さんっていう祖母ファミリーが作ってるものなんですね。で彼らは素晴らしいクリスチャンです、ね、で政治的にもものすごい働いてて、あとホームスクールをめちゃめちゃ推奨してる人なんですね。あんな忙しいのにね、どうやっていつ教えてるのかさっぱり分かんないんですけども、でそのようなクリスチャンメディアっていうのがすごい生まれています。そしてまたクリスチャンの政治家が輝いてますよね。ね、クリスチャンの政治家が輝いていて、日本でねそういう好きな人たちがもうマイケル・フリン将軍とかさ、ポンペオ様みたいな感じでみんな素晴らしいクリスチャンなんですけれども、それをすごい喜んで聞いてる日本人の方もたくさんいるんですよ、ね、日本人の方々にも光を放ってくださってるんです、ね、そして最近はそのクリティカル・レイ・ティオリーってこの前ちょっとノートでもブログでも出したんですけれども、その人種差別を良さそうなこと言ってるけど助長しているようなもの、うん、そういう教育をわざと今染み込ませようとしてるんですね。でまあ、さらに分断を煽ろうとしているって働きがある。でそれに対して今本当に保護者の皆さんが声を上げてます。でその中でクリスチャンの方々が非常に多いです、ね、でその人たちが懇談会とかね PTA なんとか会とかあるでしょ、ああいうのに出て行って、そしてものすごいもう声を上げたり署名活動したりとかってことをめちゃくちゃ今やってます。 だからもう私たちが今住んでるところでまず自分のコミュニティを変えていかなきゃいけないんだっていう意識がやっぱこの 1,2 年でものすごい変わりましたよね。でこれ日本にも確実に来てますね、うん、だからそれもすごい楽しみですよ ね。だからそういう意味でも私やっぱりアメリカ見ててアメリカの代わりは誰もできないなってつくづく思うんですよ。アメリカはやっぱりそのキリスト教の土台っていうね、このユダヤクリスチャン文化として建国したっていう神によって生み出された国であることは間違いないんですね。でこの役目はアメリカしかできない、ね、でアメリカがこれをやってくれないと日本も大変なわけ、ね、でだからそれに私たちはこう乗ってというかね正しく配置されてそして動いていくって形で私たちも日本でクリスチャンとして影響を及ぼしていくことができるとつくづく思うんですよ、ね、だから本当はアメリカのためにも祈りたいし私たちもそこを見ながらですねヒントを得てそしてじゃあ日本で何ができるかってことを考えていかなきゃいけないと思います、ね、それででも今ねなんかいろんな人たちが本当声上げ始めてますよね。だから本当素晴らしいなと思うんですけどもでちょっと参政党の話をしたいんだけど松田政策研究所って知ってる？で松田政策研究所っていうところがあってで別にあそこクリスチャンってわけじゃないんですよ。クリスチャンってわけじゃないんですけどもやってることがめっちゃ面白いなと思ってなんか初めて政治が身近に感じたっていうことをただ話したいっていうことなんですね。で今でもそういうことが今日本に起きてる。でこの、まあ、肝心の名前忘れちゃった党首の方なんだっけなん、まあ、3人ぐらいいるんですよね。で1人がその篠原十一郎って言ってもともと共和党の、ね、幹部だった人なんですけどもガナハさんとすごく仲いい人であとその党首の人幹事の党首の人の名前を忘れてたであとその松田政策研究所っていうのをやってらっしゃるその松田学さんっていう人がよくYouTube なんか出してるんですけど、まあ、その人たちが、まあ、ボードメンバーで参政党っていう党を去年ぐらいからですね立て上げてるんですね。でやり方があまりにも面白いから私すごい興味持ってどんなことやってるのかなとか公約とか見たら本当にすごい面白いやつだったんですね。でそれでじゃあサポーターになって実際にメルマガが来る毎日来るっていうからそれでサポーターになってみたんですよ。そしたら毎日メルマガが来てとにかく A だから B の A を教えることに徹してるわけね、だからじゃあ今日はって言ってトピックは毎日今日は経済について教えますって言ったらその松田学さんが経済専門だから、うん、経済っていうのはこうだよって一から教えてくれるので、今日は国境について教えます、国境は何大切なのか、そうするとこの篠原十一郎さんが起動してくれるので、次の日は選挙ってことについて教えますって言ったら選挙活動をずっとやってきて人は今日は税金の仕組みについて教えます、なんで減税が大切なのか、減税だとどうしてもあるのかとかそういうことを教えてくる。でそれが話していることがめちゃくちゃもうエイメンって私は中身言っちゃうぐらいもうアーメンが出ちゃうのつい聞いててね。でそれくらいすごい面白いんですよ。でこういうふうにして何だろう、枠組みを考える枠組みを教えることこそ今の日本にっていうか世界に大切だってつくづく、まあ、同じこと言ってますけど毎週ね。でそれをやってんだと思ってちょっとびっくりしたんですよね。で面白いなと思って、でだからやっぱり今本当にそのようにして理解する枠組みを据えていかないといけないんですね。でそこでやっぱり出てくる人たちはコモンとかで、しかもDIY スクールって言って、それでじゃあ私たち入ります、私たち何したらいいですかじゃなくて、いやそんなそうじゃなくて、ここで学んで何をすべきか自分で考えて自分のコミュニティでやってくださいっていうの、これエクレシアじゃんと思って考え方エクレシアじゃんと思って、ですごいだから学ぶこと多いんですよね。であこれは教会が学ぶこといっぱいあるなと思ってちょっと面白くて見てますので、ちょっと興味ある人は私に聞いてください。別に党員になったわけでも勧誘してるわけでもないんですけど、でもこういう動きが日本にあることがめっちゃ嬉しいんです、ね、でこれはやっぱりコロナがあったからコロナの産物だなって、まあ、まさに思うんですよね。今まで の、 強行っていうのが崩れて、また政府に無関心だった人ももう関心を持たざるを得なくなって、そこで興味を持って調べていった人たちがすごい今目覚めてるっていうか起き上がってきてるわけですよね。だからそれもすごい楽しみだと思いません、ね、やっぱ政治も変わってなかったら当然ながら国っていうのも変わっていかないわけですからね。だからそういうことが今神様が起こしてくださっているってこと、これはめちゃめちゃ めちゃめちゃ楽しみなことなんですよ。アメン。
アメン。
で、あと一個話したいのがあるんだけど、残念ながらちょっとね時間が押してますので、話さないでおこうと思うんですけど、これだけちょっと言わせてくださいっていうのは明日の話なんで、これだけは、5分で終わります。明日何の日でしょう。
July 4th。
7月4日。7月4日は何の日だか知ってますか。そう、アメリカの独立記念日なんですね。アメリカの独立記念日ね、7月の4日です。それでちょうどこの時に あのこのタイムリーな形で、実はジョニー・アロー先生とあとハンク・クネマンっていうね、どちらも預言者が預言の言葉を出してるんです。でこれが本当に大切だなと思っています。でだけど日本に直接関係あるコンセプト、アメリカに対する予言だったんです。でそれは何かっていうと、リパブリック、共和制だよね、共和制のアメリカよ、 come forth this fourth っていうね、 come forth っていうのは出てきなさい、 this fourth この4日に、ね、つまり独立記念日のこの4日にリパブリックがもう一度出てくるっていう、そういうもので、そこで与えられている成果が何かっていうと、今日実はキッズの時やったんですけども、ヨハネ11章のラザロので、ラザロは4日経ってもう死んだと思ってみんなももう諦めていたところに、もう諦めていたところに、いや死んでないよって言って起き上がってきたんですね。だけど多くの人は言ったわけ、もっと早く神様介入させてくださったらこんなことにはならなかったに、どうして神様は、ね、このアメリカがこんな風に衰退していくのをお任せになるのですか、どうして見過ごされてるのですかっていう風にして思ってたわけですね。でそれ以外にもその後いろんなシナリオが出るじゃん、こんな風になるんじゃね、こんな風になるんじゃね。でそれもなんかことごとく、期待が裏切られたかのように見えたわけです。水面下でいろんなことが起きてると思いますけども、だけど一回もう全部期待がなくなったと思った時に、もう体もね、ラザロも4日経ってもう腐ってるよ、さすがにもう無理だから天国で会おう ね2024年にかけようねみたいになってたわけ、ね、だけどもいやそうじゃないと、ね、神様が出てきなさいと言われる時に、その時に生き返ってくるんです。で今それをこの2人が同時期に別々のところで与えられたわけ、すごいでしょ。だからこれはちょっと不思議だなと、ね、でその時にラザロの11章じゃない、ヨハネの11章、皆さん読んでみてください。こうやって言ってるのは、私あの時いなくてよかったと思ってますって、ラザロが死んだ時に私は言わせなかったことを喜んでいます、それによって私の栄光が表されるためですって言ってるわけ、ね、で確かにこの期間なかったらうちら全然分かんなかったこといっぱいあったよね。アメリカはいっぱいあったよね、アメリカ人なんかもね。だけどそれを通して私この機会っていうのがどうしても必要だったわけです、次のステップに行くためにね。だから今何かが7月また起きてくるかもしれないですね、来るかもしれない。だから期待して聞きましょう、そして祈り続けていきましょう。このままね、監視社会に世界ごと持ってかれちゃったら本当大変ですよ。失うのは簡単ですけど取り戻すのは大変なので、ね、だからこのようにアメリカと近い関係にある日本ですし、ぜひアメリカのためにも取り出していきたいと思います、ね、そしてだから今本当にたくさんのことが起きていくと思います。内部告発者がものすごい増えてる、うん、だから今まで怖がってた人たちがもう立ち上がるって決めて、これが絶対7月増えると思います、もっと、ね、でいろんなことがもっと出てくると思います。そしてあと一つ言ってたのが富ってことについてすごい喋ってたのね。で、これに関しては皆さんこれ読んでください。富が、そうだ、なんでこの話をしたいか思い出したら、一章の一行目っていうか最初のところに、なんとここで経済の、天の財務大臣っていうのがやってきて、天の財務大臣が喋ってくれたことを本にしたのが、このショーン・ボルツの天の経済を開く鍵ってやつなんです。で、これが一番最初に天の経済大臣が来たのが2001年の7月5日なんです。だからこの7月4日、明日でぴったり20年終わるの、面白いでしょ。でこれを急にジョニー・エノ先生にこれ言って示されたんだって、これを読まなきゃって。でこれはだから書かれてたその啓示を受けたの20年前なんだけど、これが今から起きてくるってわけ。でこの本本当いいですよ、ぜひまだ買ってない人読んでない人は読んでくださいね。でやっぱりここでもこれ読んでもものすごくわかるんですけども、私たちは富を活用していくものになるためにはまず富の検査を取るんです、ね、だから何か与えられたものに対してその あの豊かさのテストっていうものを必ず私たちは通します。そしてそこでルシファーは栄光を与えられたのにそれを神に返さなかったわけだよね。それでテストに不合格になってしまいました。ですから私たちもそのようにして練られるところを通して通るんですね。で私たちはそれに合格していくことによって富を扱うものとして用いられていくようになります。でそれがどういうことかっていうことに関してもこの本すごくあのよく書いてあるのでぜひあの読んでください。でなんかね私ちょっとこれまだ調べてないからあのただみんなに投げとくのでリサーチしてください。今年ヨベルの年なんだって。であのなんでだでごめんなさいちょっとそこまで調べることで できなかった。ただ私ちょっとなんでここでヨベルの年って話をするかというとあの経済じゃん。でヨベルの年かだとすると、1971年に何が起きたんだろうって考えますよね。で1971年はニクソンの金本位政策をやめて金とドルをあの紐付けしないっていうかするのをやめちゃったという。でこっから国の偉い人たちがプリントし紙幣プリントし放題になっちゃったわけだよね。だから本当はね、お金金を銀行に預けたら、はい、預かり書としてお金があったわけだよ ね。だから必ず金のお金に対してその預かり書みたいな形でお金があったわけ。それなのにこのバランスを要はお金が金が足りなくなっちゃってもっとお金使いたいからって切ったわけですよ要はね、うん、でそれをやってるからもうお金っていうのは下手するとただの紙切れになってるわけで今このコロナでめちゃくちゃ吸ってるでしょ。ちょっとやばいかもしれないよね。だからもしかしたらそのことかもしれない、ね、それに何か関係があるのかもしれませんというのはちょっとふっと思ったので面白いと思うので皆さん興味ある方はリサーチしてください。とにかくいろんなことが起きていることは間違いないです、ね、だから私たち本当にそれぞれの山に出て行って、ね、それで一個の山だけじゃなくてそれぞれの山でできることをできる限りやっていきましょうよ皆さん。せっかくだから、ね、こんな機会なかなかないですから。アメン。はい、じゃあ皆さん立ちましょう。ハレルヤ。じゃあ祈ります。じゃあ手を挙げましょう。神様の前にね、神様、この時代に生かされていること感謝します。御国の時代に突入しています。私たちに大胆さを与えてください。私たちがいるべき山に出ていくことができますように、あなたが明確に導いてください。そのためにルツのようにいるべき場所にいることができますように、はっきりと導いてください。御国に生きるレムナントとして、あなたのお役に立ちたいです。人々の祝福になりたいです。使わされた山で、あなたのために影響を及ぼしたいです。私に特別な能力を与えてくださったことを感謝します。賜物を無駄にすることがないように、あなたが助けてください。感謝してイエス様の御名によって祈ります。アメン。神様の前に感謝なくしましょう。ハレルヤ。熱気が期待しましょうね。期待しましょう。アメン。
はい、じゃあ皆さん献金のね準備をしていきたいと思います。